東京チェンソーズとヤマトアの自然資本論。はい、東京チェンソーズの高橋です。
ヤマトアの奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回からあの江原さん、ローカルバンブーの江原さんをゲストにお迎えして、放置竹林の話とかメンマの話を聞いてきたんですけど、で、まあ、今回はそのブランディングとかの話したいねみたいな話だったんですけど、なんか前回の小森さんの時と同じで、なんだろう、やっぱ商品作るのとかってその人の人生とか歩いてきた道にめちゃくちゃ影響を受けるなっていうのをなんか聞いてて感じてて、
そうっすね、
江原さんラーメン好きなんだろうなって思ってたんですけどということで、あの早速なんですけど、ちょっと江原さんに聞いていきたいなと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、メンマ大好きですね。あのラーメンも好きですね。はい、っていうと、僕4年前までメンマが竹だってことを知らなかった人間です。
お、そうなんですか。
すごい、それはそこから4年間で
確かに
メンマをブランディングするまでになってる。
でメンマのプロデューサーになってますもん。メンマプロデューサー。
そうですね。あと竹に関してもめちゃめちゃ詳しくなりましたね。
素晴らしい。
この4年で、
そのなんだろう、ラーメン好きでメンマも好きだったから、そのなんだろう、竹がメンマになるよっていうのを聞いた時にピンときて、あ、めっちゃいいじゃんってなったのか、あんま関係なくやっぱ食べれた方がいいよねメンマっていう風になったのか、どっち側だったんですか。
あ、それで言うと後者の方ですね。
あ、そうなんですね。
うん、食べれる世界があるんだっていう、うん、
はい、
タケノコ以外、
うん、
かつ、うん、タケノコが伸びきった幼畜規格外のものが食べれることができるっていうのにすごい惹かれて、でかつその規格外のタケノコの利用って地元の農家さんだとどうすればいいのっていう問題も結構あってですね、
うん、
価値にならないものが価値になるっていう、かつそれで森がちゃんと育つっていうのがすごい自分の中ではもう筋が、あの自分の中でこう整理で、
なるほど、
じゃあこの消費が進めればもうみんなウィンウィンじゃないかなと思ったのが最初ですね。
ああ、いいっすね。なんか自分の中でストンと落ちて、
うん、
ここ行こう、
腹落ちして、
でそこからメンマ、まあ最初に第1話でもすごくさっくり出てきたと思うんですけど、メンマが乳酸発酵食品であるみたいなところから、その作っていく過程っていうのは習いながら自分でやっていくみたいな感じなんですか。
そうです。で第1話目にもその第1世代第2世代のメンマの先駆者たちがいるんですけど、
はいはい、
まあその方たちもまあ文脈としてはそのやっぱり放置竹林の問題を解決したいっていうのはやっぱり背景としてはあって、その当時僕作り方知らなかったので、
うん、
電話したんですよね、すぐに、
はい、
その会社に、作ってる会社さんに連絡したら、うん、ちょうどですね1週間後に宮崎行きますっていう話になりまして、
はい、
でもう自分のスケジュールも調整してお会いすることができて、でその1ヶ月後にはもう福岡県の糸島市に習いに行ってました。
大通り半端ないな。
はい、
メンマ作りを習って。
そうですね、
なんかすごい基本的なことなんですよ。さっきの話で、そのタケノコがちょっと成長したものっていう話だったと思うんですけど、じゃあ作れる時期ってかなり短いんですか。まあ、春先から梅雨前ぐらいでその年の分全部作っちゃうみたいなイメージ。
あ、そうです、おっしゃる通りで、もう季節労働に近くてですね、
はい、
本当早ければ2週間ぐらいで取り切っちゃいますね。
あ、そうなんですね。やっぱりじゃあその時めっちゃ忙しいな。
この時目血走ってますね。
そう
なんだ。でも、その幼畜を使うのって掘らなくていいってことですか。あのその地際でビッチ切ったら使えちゃう。
そうです、おっしゃる通りで、タケノコを掘る、よりもメンマ用のその幼畜を切る方がですね、作業軽減されるって言われていて、 腰とがまなくてすく切れちゃうんですよ、ノコギリで。まだ繊維が柔らかいので、
はいはい、確かに、うん、
なので、まあ、持つのがちょっと大変ですけど、腰を曲げて掘るとか、その地面に向けて釜をこう向けてやるっていう作業がないので、ね、簡単とは言われてます。はい、
そのタケノコ掘りの場合はそのちょっと出てる、うん、あのまだ地中にあるやつがうまいっていうじゃないですか。
はい、
だ難易度も全然違いますよね。
そうですね。でかつ幼竹の方がアクが少ないって言われていて、
そうなんすね。はい、そうなんだ。
なので、まあ、簡単にメンマの加工で言うと、幼竹1メーターか2メーターのものを取って、はい、可食部と言われているところを切って皮とかを剥いて、うん、で、はい、それで煮ますと。で煮た後に冷水に冷やして品温を下げるんですよ。20度以下ぐらいに、はい、ちょっと菌の増殖が大きくなっちゃうので、で下げた上で、僕らは塩漬け発酵してます。はい、なので漬物にちょっと近いですね。
乳酸菌はそのタケノコでも煮ちゃうと多分全部中の乳酸菌死んじゃうから、その蔵っていうか発酵する部屋にあるやつが勝手について発酵されるみたいな感じなんですか。
で言うと、なんかこれもいろいろ言われてて、塩漬けしてる時にもいるって言われてるはいます。であの沸騰させて、ボイルするんですけれど、はい、なんかその煮汁にもいたりとかしていて、乳酸菌の部分で、それでまあ本当漬物と一緒の形で塩漬け発酵してっていうのが多いですね。だいたい1ヶ月間ぐらい熟成させるんですけど、
あ、はい、発酵期間でも1ヶ月くらいなんですね。
ですね、僕らは1ヶ月取ってます。
そのなんか熟成の度合いとかで味って全然、そのなんか僕勝手なイメージなんですけど、あんまりこうメンマって乳酸発酵系の味じゃないっていうか、あんなんて言うんだろうね、乳酸っぽいその酸っぱさみたいなのとかってそんな感じないじゃないですか。
確かに、
まあ、だからそれが1ヶ月っていう期間だからなのか、なんだろう、その乳酸発酵のその度合いによって味が変わったりして、そのなんだろうね、メンマの品質が変わったりするのかみたいなところも結構気になるんですけど。
それで言うとですね、国産のものと中国産のものでちょっとその臭みとかが違ってくるんですけど、国産のものがないって言われてるんですよ、孟宗竹の分析で言うとですね。答えて言うと、熟成させると風味がそんなになくなるというか、そのメンマ臭くならないっていうのがあります。だからメンマのあの強い香りが嫌いな人は好きっていうパターンが多いですね。
発酵が進めば進むほど。
そうですね。で塩漬けしてるので、中国産のものだと乾燥した状態で日本に入ってくるんですよ。
え、一回発酵して乾燥？
そうなんです、そうなんです、うんうん、乾燥、輸送量が高くなっちゃうので乾燥した状態で日本に入ってきて、それを水に戻して味付けて出すのが大体そのメンマでいうと、うん、ラーメン屋さんがよくやってることなんです。
そのイメージ結構あるの。確かに干しメンマみたいなやつ。
そうです、そうです。
うんうん、
で僕らは塩漬けにすることで、まあ、旨味もちゃんと残していて、で水に一応塩で抜くんですけど、まあ、乾燥させるのって、乾燥させたものを水にちゃんと戻すとですね、2日間ぐらいかかるわけですね、ちゃんと戻すとする。それがで言うと旨味が逃げちゃっていて、分析したんですよ、中国産の水煮の部分と、国産の僕らが作ってる孟宗竹の。言うと旨味がですね、僕らで言うと中国産のものを比べると 7倍で、まあ、グルタミン酸の量なんですけど、
うんうん、
はい、
で、コクが 9.6倍。はい、
コクってどうやって調べるんですか。
これがなんか数値的に分あのとある会社に分析してもらって、はい、出してもらったんですけど、
なんかなんだろう、雑味じゃないけどそういう複雑性なんですかね。コクって結構抽象的な表現っぽいから、
うん、
そう、成分的には難しいですよね、きっと。コクが9倍、
確かに、まあ、雑味に近いのは絶対そうだとは。旨味は旨味で、
うん、
単一の成分で多分測定してるはずなんで、
そうそうそう、
コクが、うん、ね、
そうですよね。そういう複雑さなんだろうな、コクって。
まあでもぶっちゃけメンマって味に染まれやすいんですよね。その味付けしよう次第でいかようにもなれると僕は思っていて、まあラーメン屋さんもメンマの味付けってラーメン屋さんで違うんですよ。
お店でやってるってことですか。
お店でやってます。はい、
ええー、
ちなみにコクは総有機酸含有量でした。
あ、有機酸含有量か。
有機酸含有量
で、うん、はいはい、で調べてもらいました。
コク僕も調べてほしいな。
何のコク調べてほしいの。
いや、なんかよく言われるのが、その中国産とどう違うのってめちゃめちゃ言われるわけですよ。国産 1% しかないんですっていうと、うん、
はい、
ちゃんと定量的に話せといた方がいいなっていうので調べてたんですけど、僕が話せてなかったですね、すいません。
うっかり。
うっかり。
うっかりしちゃう。
うっかり。
まあ、そういうふうな、まあ、数値も含めて、やっぱり中国産に比べたら、国産で手作りで やっていくとどうしても値段上がっていくから、うん、そっちに合わせたブランド作りというか、その理由とか物語を作るというか、まあ、ちゃんと伝えていかないといけないというところだと思うんですけど、
うん、
なんかその辺の苦労工夫、多分苦労もたくさんあっただろうなと思うんですけど、
うん、
そんなことないですか。
いや、もう失敗だらけですね。
ですよね。
はい、もう発酵でほぼほぼ原料を腐らせてしまうとか、
うん、そういうドラマチックなやつもあるんです
よ。ドラマチックな部分、技術的な部分 と、
はい、
とあとやっぱり自分の竹山をこう整備してて、やっぱ一人では限界を迎えてしまうっていうのもやっぱあってですね、
はい、
で言うとやっぱり竹って結構林業に近いんですよね。特有林産物っていうカテゴリーにされてるのもそうなんですけど、スケール感がやっぱり木の林業の管理の仕方と全く同じ、チェーンソーとかでそこに行くための道作りをするかインフラを作るかみたいな、スケール感は大きいし、その竹林に行くための道作りもそうですし、はい、道を作らないといけない、うん、整備しないといけない。だけどその竹切って売れるかって言ったら売れないわけで、
うん、
そこでこう一人でやっている時の限界も感じつつ、でこれをどうやってビジネスにしていくかみたいな途方に暮れながらも、かつあの地元のその JA 延岡っていう農業組合があるんですけど、そこにもですね、うん、タケノコ部会と言われている農家さんの集まりがあるんですね。
お、
はい、
で僕帰ってきて初年度に、意見交換で行かせてもらってお話しさせてもらったんですけど、そこでも規格外のタケノコ、今要は養畜の問題があるって言ってて、うん、はい、あ、じゃあ僕それ買い取るので一緒にやりましょうって言ったんですけど、
はい、
やっぱり地のものなんですけど、その地元の人間なんですけど、やっぱり新参のものには甘くなくてですね、なんだそれみたいな、はい、そんな、何言ってんだっていう感じで全然受け入れてもらえなくて、あ、そこからうわ、これはもう自分で実績残して認知させなければきっと協力してもらえないんだろうなと、うん、まあ、うんうん、僕はその中でもその規格外のタケノコを買い取ることで農家さんのお金になるし、その森も保全されるし、はい、めちゃめちゃウィンウィンだと思ってたんですけど、やっぱり新しいことにはこう壁があるというか、農家さんからすれば新しい出荷企画を作ることになっちゃうので、
う
ん、ハレーションが結構あるんですよね。
へえ、面白。その規格外品を販売するっていうのは、そのこれまでは規格外だからもう使い道なくて、まあ廃棄するしかなかったのを、じゃあ買い取りますよって言うと、新しいレギュレーションというか企画が生まれて、そこに合わせなきゃいけないのみたいなこととかが出てくるんですか。
おっしゃる通りです。
すごいな。面白いですね。
面白いですね。ここからどこまでだったら、じゃあまあ確かにね、あの、
もうこちらからしたらもう雑多でいいんで全部くださいでいいんですけどって何か言っても分かんないみたいな感じ。
本当にこれはメンマになるんかみたいな感じで。
そうそうそう、もういや本当にそうですね。あ、メンマ、え、メンマの何言ってんのみたいな、本当にあのメンマみたいな感じですね。
加工してる人はいなかったんですね、地域にはね。
そうです。そこからやっぱ自分で実績出そう、認知させようっていうので、もうすぐに商品化に動いて延岡メンマ作って出して、はい、でそこの次の年から JA さんと、あのテレビで見たよとかよく言われて業務提携結ぶことになって、
すごい早
っ。次の年からもう1トンぐらい買いました。
やば、はい、すごいですね。あ、1年目の まあ、テレビ見たよって言われるところまで実績作ろうっつって、例えばパッケージ作るぞみたいな、まあ、結構まあみんなそうやりたいけどお金ないしなんで止まっちゃうと思うんですけど、
うん、
そこはなんか支援というか補助とかがあったんですか？
いや全く補助金使わず自己資金で全部やりました、
すごいかっけー、最高、
すごいっすね。結構だってお金多分かかりますよね、その設備投資と、まあ、パッケージングとかの費用とかもね、まあ、その少なからずあのシンプルに作ったとしても、
うん、
かかりますもんね多分。
かかる。それ加工場は借りて、そこにこう真空パック機とかは置いてあってみたいな感じですか？
それで言うとですね、僕ら工場持ってないんですよ。あの、はい、OEM でもうアウトソーシングしちゃった
んですね。ああ、そうなんだ。
まあそれがいいね。
はい。もう竹の成長は待ってくれないので、すぐやりたいと思った時にもう工場に頼んじゃおうっていうのが結論で、はい、一次原料って言われている塩漬けのところまでは僕らがして、あと味付けお願いしますっていう状況にしましたね。
は
い、
発酵までは自分たちのところでやってるんですね。
はい。
それこそ OK みたいなんでやってるところですか？
あ、もう OK、最初は OK みたいな形で。はい、やってました。ほんと漬物だるのあの120型のでかいやつとかで、はい、
そうです、うん、そうっす。でももう1トンとかでなったら結構な量っすよね。あんま想像つかないですけど、その自分たちのところの設備があまりないと言われるところで1トンのタケノコをさばいてるっていうのか。
そう、初年度は1トンで次の年が9トンです。
すごいっす、ね、
やっぱり、まあ、で言うと9倍なんですけど、やっぱり農家さんとしてもですね、規格外のタケノコで出すよりメンマ用の養畜で出した方がお金になるっていうのが分かってきたんですよ。
はいはい。
市場の単価のベースで言うと、規格外のタケノコっていうのが最終によってどんどん下がっていくんですよね。まあ、薄利多売と同じで、うん、ものが量が多くなってきたらコストがどんどん下がっていくっていうので、だいたいキロ27円とかなんですよ、最後の週とか、あと1キロあたりですね。それが加工用の、 あの水煮によくスーパーで売っているタケノコが、
うんうん、
それで出されることが多い。僕らで言うとキロ55円で買い取ってるんですよ、あの、うん、1メーターから2メーターサイズのでかいやつを。で言うと、はい、ぶどまりもいいですし重さもあるので、そっちの方がお金になるんですよね、はい、規格外出すよりか。
なる。
もう農家さんでもやっぱり分かっていて、なので次の年は9倍に伸びて持ってきた。
じゃあ9倍買いますよっつって、あ、まあ結果的にそうだと思うんですけど、それを売るのもなかなかっすよね、
う
ん、
いや本当に本当にそう。
すごい、そこがむしろすごいなって思ったんですけど、
やっぱこう一緒に連携していく上で、僕らがやっぱその立ち位置、この売り切る力を見せて、農家さんにしてはこうお金を還元するというか、森も維持してもらわないといけないし、やっぱ一番分かりやすいのは、まあ、外貨稼いでお金をこう地元に落とすっていうところで、やっぱ売り切る、はい、売り切ろうと思って、もうめちゃめちゃ営業しました、
はい、すごい。
その営業はなんで食品のスーパーマーケットみたいなところに、売り込みに行ったって感じなんですか？
あ、で言うと、もう僕らの価格からするとスーパーマーケット多分無理なので、もうお土産品を攻めに行ったって感じですね。
あ、そうかそうか、そうですよね、
はい。
じゃあ宮崎県内が中心ですか？
県内中心ですね。で、まずその時僕らコロナ禍だったので、ネットから始めましたね、 EC から。
うわ、大変
大変ですね。
プロモーションできないよね。
いや、しかもね、食べてもらった方がいいだろうし、相当なスタートですね、それ。
相当ですね。まあですけど、なんかちょっと自信はあって、もう3年前4年前に SDGs ってあんまり言われてなかったんですよ。で、延岡メンバー出した年ぐらいからすごい言われてきて、サステナブルとか、で、何かしらちょっと自分の中では自分たちの思いの森を育てる延岡メンバーっていうところと、放置竹林の背景とか既存のメンバーとちょっと差別リブランディングしてるみたいなところのリリースすればメディア絶対食いつくだろうっていうのがちょっと なんとなくあって、
すげえ。
でしっかりプレスリリース打ってですね、
はい、
で当時の広報に の人たちと一緒に外部の方なんですけどと戦略ねってやってたら、はい、これが当たって結構メディアに取り上げられてですね、うん、2020年の11月に僕らローンチして2021年のメディアの総数が33件ぐらい、だから月 2,3、うん、件は僕ら伸び岡メンバーしっかり出ていたので、EC も結構順調に伸びてたってのはありました。広告費はかけてなかったです。
ああそうなんですね、
はい、全部そうですね、パブリシティというか
パブリシティでもちゃんと効果出てくんだ、売れてくんですね。
ですね。でかつメディアにちゃんと取り上げられるようなイベント作りもしていて、僕らで言うとやっぱ放置竹林竹がメンマっていうことも知らないことが多いので学校給食に最初入れたんですよね、入れさせてもらって。
へ
でかつ学校給食に入れさせてもらった学校には学校の給食の時間10分間ぐらいジャックしてメンマクイズとかしてですね、まあ、食育講座みたいなSDGs 講座をやって普及させたっていうのがあります。で帰りにはもうメンマメンマメンマって言われながら帰るんですけど、
そう宮崎の学校
で、宮崎です、はい、
すごいな、コロナ禍でそんなイベントできたんだ。
確かに
そうです、もう校長室をジャックして、はい、みんな黙食なんで、あ
モニターで見るってこと、
モニターで見ます、モニターで見ます。
すげえ。
じゃあそこに関してはプロモーションも含めて高い値段で学校に入れてもらって結構難しそうだなと思うので、ここはある程度、まあ、一部提供じゃないけど買ってもらえる値段で売ってみたいな感じですか。
いや普通の既存のメンバーより 2,3 倍する値段で出してて、栄養士の給食の先生からは高いよってめっちゃ言われましたね、
はい、確かに学校給食予算決まってるからね、
うん、そう高いよっていう。
もしかしたらメンバーの量自体は少なかったかもしれないね。
うん、ちょっとずつね、ちょっとずつ食べてもらって、
ちょっとずつ食べて
もらって、でもなんかあれですね、その食品とかの文脈で多分 SDGs の話っていうと、なんか業界の中はほとんどなんかそのもったいないみたいな文脈がめちゃくちゃ多分食品って多かったと思うんで、うん、そういう意味でもその延岡メンマみたいにその食べることが森づくりにつながるみたいな文脈って多分ほとんどなかったたんじゃないかなって思うんで、なんかそういうのがやっぱり面白いポイントなのかなとは思いますね、
うん、いや本当そうですね、いろんなブランドをベンチマークして勉強させてもらってこれがうちに合ってるみたいなのをずっと考えてましたね。ロードマップも作って、はい、
すごいな、うん、結構そのロードマップ通りに来てる感じですか。
そうですね、ちょっとずれはありますけど最初描いたところまでは来てるなって感じはありますね。
フォロワーというか追ってきてるその延岡メンマと同じように延岡メンマをロールモデルみたいな形で 見ながら追ってきてる人たちっていうのも結構出てきてるんですか。なんかまあでもコンサルティングとかもねされてるっていう風な話はされてましたけど。
そうですね、それで言うと僕らそのやっぱり放置竹林の問題で悩んでいる事業者とか団体がいるかなと思ってるので、うん、僕らクラフトメンマ事業っていう、まあ、ご当地メンマみたいなところの事業を始めていますと、で言うと東京都の町田市っていうところで僕ら包括連携協定を結ばせてもらってメンマを食べることで放置竹林の問題を解決するっていうのを切り口に里山の活用とかですね森の、使い方みたいなところを今町田市と話していますし、熊本県の多良木町っていうところで多良木メンマという、うん、まあ、多良木というところがすごいお米どころなのでおにぎりに合うメンマとして、今一緒に監修して出しています、う
ん、すごいスピード感ですね。
なんかもう勝者みたいな動き方になっちゃってる感じはありますけどね。
いろんな地域のメンマを取り扱ってメンマのなんか卸問屋になっていくんですかね。
あの実感的には広がってきてるその実感みたいな、まあ多分その課題を持ってる人たちはめちゃくちゃいっぱいいると思うんですけど、そのまあ今までのメンマの使い方じゃない食べ方だったりとかその味付けまで含めてそのクラフトメンマっていうジャンルがあのちょっとずつ広がってってる感じはあのやっぱりあるんですか。
あ、もう結論ありますね。ここ多分 2,3 年ですごい増えたんじゃないかなと思っています。まあそれがまあその多分僕らの前に第一世代第二世代がいるので多分その人たちのおかげでもあると思うんですけど、僕にとってもこれが 誰でもできると思っていただいた方がよくて、再現性はあるかなと思ってますし、うん、目線とかその価値を変えるだけでこの資源の活用しながらもみんなとできるっていうのはこの竹のいいところだと思っているので。
いやでも絶対あるな。絶対その延岡メンマーの登場によって、うん、メンマがいけるらしいって言ってやり始めてるとこすげえあると思う。
そうっすよね。なんか付加価値の付け方が今まで分かんない。
いや絶対あると思いますよ。なんだろう、メンマももともとはあったけど、そうやってレトルトパックみたいなやつ、透明パックみたいなやつで、うん、シングルパックで売ってるものしか見てなかった時に、それが竹と紐づいて なくていけるんだみたいなのが一個出てきた時に、結構そのアイデアがそんなに ない人たちは多分ガッといくだろうなと思ってて、延岡メンマきっかけで多分メンマの市場とか商品で多分ここ数年ですごい増えるんだろうなっていう気はしますね。いやいや、
それはもう本当嬉しいですけどね、そうなってもらえると。
だってなんだろう、森の親子とやっててもね、同じようなプロダクトじゃないですけど、
うん、
なんかそこは複雑に絡み合ってるように見えるんですけど、結構単純な話でどっかで出てきてるものに対してすごい後追いで来るものって多いので、意外と4年目の、ね、江原さんたちの地方自治区に対する影響力って割とあるんだろうなって話聞いてて思いましたね。
うん、いよいよそうですね。僕ら本当今その食べる手段でメンマにしてるんですけど、他の活用も本当したくて、うん、まあ、それこそもともと農業畑なので、まあ多分竹炭とか土地改良材として使えるっていうのはあるんですけど、竹のイメージって、まあ、今メンマになってるんですけど、僕らこれを蒸留してお酒も作りたいなって思ってて、うん、飲むことで解決できるっていうか。
うん、めっちゃいいですね。竹面白いじゃないですか、
はい、
竹の成長力とその食べれる資材として使えるバイオマスの燃料になったり炭になったりするみたいなとことが、はい、あとなんだ、繊維も含めて、
うん、繊維含めて、はい、
竹のお皿とか、何、竹をチップにしてお皿に再生成するみたいなのも出てきてるし、うん、っていう中で逆にその竹の可能性みたいなやつを最後全体通して考えたり教えてもらったりしながら、あ、したらできたらいいなと思ったんですけど、うん、
はい、いいですね。
なんで次回そんな話を、あとお酒の話ぜひ聞きたい。
そうっすね。いや、とても嬉しいです。本当にメンマ作りたくて作ってる会社と思われがちなんで、その奥にある本質な竹林の問題っていうのを僕は結構やりたい人間ではあるんで、それは嬉しいです。次の、
ぜひじゃあそれ行きましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。